どうも、やめないライフの岡本です。今日は岡本28歳の特別企画ということでゲストに来ていただいております。くらし FM のくらしさんです。
お疲れ様です。くらし FM のくらしです。
いつもお世話になってます。
お世話になっております
なんか今日はかしこまった感じの
人の番組だとかしこまる
一応誕生日パーティーなので。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おいくつになられたんですか？
28。
いいですね。油が乗っておりますね。
お、28は油が乗っている。いい年。
そうですね。
どういう印象ですか、28歳？
いや、もう意欲と体力に溢れているっていう感じがしますけどね。
くらしさんも28の時は
バリバリでしたね飛ぶ鳥落とす勢いだった気がします。
噛んじゃったよ本当かな、説得力がない。
本当、
そうですね、そうだったんでしょうね。そう、僕28になったんですよ。
うん、
大きくなったでしょ。
大きくなりましたよね。いや、わかんないあなたの昔知らないけれど
そんな感じで、はい、倉石さんと岡本、まあもう結構前からお世話になって、いつもいつもありがとうございます。
とんでもないです。こちらこそ。
あの、人物ラジオという僕が別でやっている番組にもゲストで来ていただいたこともあるし、
うん、
僕一人で倉石さんの番組にもお邪魔したことがあるので、ね、
うん、
普段からよくしていただいている人生の先輩でございます、
うん、
今日はとてもとても素敵なくらしさんの新居からお届けしております。
はい、ようこそいらっしゃいました。
これね、触れときたいんですけど本当に素敵です。ちょっと感動してますよ。
嘘、本当？
本当です。
え、嬉しい、
うん、前の家も僕はお邪魔したことあるんですけど、前の家よりもすごく良くなって、なぜどこかというとわかんないですけど、前は一軒家だったんですよ。
そうだね。
そこからマンションタイプに。
はいはい。
って、
うん。
空間ちょっと広く感じるし。
それはあるね。
うん。
あと窓が。
広いか。
日当たりが
良くなった。
うん。
ベランダとかもすごい素敵。やっぱ、空間使い方うまい。
あ、本当？え、嬉しいな、はい。整理収納アドバイザーの資格を取った会がありました。
そっかそっか。取ったん
ですね。あ、もう昔に、はい。
あ、そっかそっか、はい。持ってるんですね。
2級ですけどね、まだ。はい。
え、それって何級か何級なんですか？
2 級、準1級、1級じゃなかったっけな。
へ
ぇー。うん、1級取ると、それ使ってお仕事ができるらしいです。はいはい。あ、
すごい。いや、なんか、学ぶことすごいいっぱいあって、アンティーク家具とかも、ポイントでちゃんと見やすいところに置くみたいな、そういう考えが見える素敵な空間です。見習いたいなって思いました
。本当、アーティストの岡本くんにそんなこと言っていただけるとは。
本当に
は
ず
ありがとうございます。
はい、
はい、
今日素敵な空間から倉石さんに僕の誕生日を祝っていただこうという。
はい、ハッピーバースデー。
あら、
ハッピーバースデー
あれ嬉しい、豪華ですねまあそんなテンションでは
いはい。
いや、僕28になるっていうことね、
うん、
少しなんか一つの節目みたいにちょっと大げさに捉えたい。
うん、
まあ、なぜかというと、大人になるにつれて誕生日ってそんな重要じゃなくなってくるかなと思って、
うん、
人生の節目とかをあえてちゃんと自分なりに深く考えてみるっていうことが大事かなという、
うん、
ことを考えています、
うん、
で特に28というのは、うん、これ他の人の言葉ですけど、28歳が大人1年目だみたいなことを言う人の語りがすごく聞いたことがあって、
へえ。
これ以前はまだなんか大学生からと延長とか、まだ社会人に慣れていない時期みたいなところがあったのが、28になってやっと大人一人前だねっていう言葉を聞いたことがあって、感覚としては自分もそれがすごくわかる。なんか27から28って結構違うなって思ったりするんです
よ。ああ、なるほど。
わかりますか？
ちょっとわかる気はするな。
そう。今までは大学1年生。で大学の思考に切り替えるとか、
うんうん、
節目が分かりやすくなるんですけど、大人になるとそういう節目ってなかなかなくなってくるので、うん、まあこういうポッドキャストとか発信をしている身なので、ちょっとまああえてね、一つの節目として28歳とは何ぞや、
うん、
28歳の僕は何をしていこうかということを一度なんか音声にまとめたいなと思って、 島根さんの力を借りたいと思っております。
はい。
で、今日は、ちょっと倉橋さんから、28の僕へのアドバイスと言いますか、宿題みたいなものありますかっていう無料のね、リクエストを、
はい、
してみたんですけど、
はい。
これ早速聞いてみてもいいですか、
ね、はい。あ、もうここで宿題を提示するっていうことですよね。
そうです、そうです。実際こう、僕が、宿題ありますかっていう無謀なお願いをしたときにパッと思いつきました、うん、
自分を振り返るノートを見ながら
ねえ、うん、ノートがあるんですもんね。
そうなんですよ、ノート書いてるんですけど、はい、それを見ながらでも割とあこれかなっていうのをすぐ見つけられたかなっていう感じ、
うん、じゃあ発表していただきますか。
はい、道草を食うです。
こうパンチラインできたんですね道草を食う。
いやでもさっき岡本くんが28歳ってようやく大人の第一歩みたいな話をしてましたけど、
はいはい、
まあ高校卒業したり大学を卒業したり、まあ、学生を卒業して社会に出るじゃないですか、
はい、
でその28歳までの数年間でまず自分が置かれた環境のことを知るっていうところから始まったり、
はい、
順応するとか慣れるとかっていうことに多分費やすことがすごく多いかなって思いましたよね。
はい。
で、じゃあなんで28歳が大人の一歩かっていうと、いよいよようやく自己実現を図るために使えるフェーズになってくるのかなっていう意味での大人なのかなって思うんですよ。
自己実現のための時間なんですね。
う
ん、
はい。そうした時に、まあ今までその28歳まで歩んできた社会人生活数年の、
はい。
経験をもとに、じゃあどうやって自己実現していこうかなって考えると思うんですけど、
はい、
慣れることに結構時間を費やしてきてるので、
はい、
そんなにゆとりはないのかなって僕の自分のことを振り返ってみても思うんです、
うん
うん、で、割と今持ってる価値観が、まあ、よく言えば土台ができた、
はい、
うん、でもちょっと柔軟性に欠けてる感じがちょっとするので、一回寄り道してみると価値観が広がるのかなって思ったんですよね。柔軟性が得られるのかなって思って、
ね、
興味ないこととか、
はい、
嫌だなって思ってることとか人とか、
うんうん、
ちょっと寄り道してみる。
なるほど、
うん、そうした時にあ、ちょっとそれ今まで突っ走ってきちゃったけど一回止まって周り見てみたらこんなものはあったとか今まで見えてなかったものが見えたみたいな、
はい、
うん、経験につながるんじゃないかなと思って、それをしてほしいと思って宿題を道草を食うにしたっていう感じです。
ありがとうございます、うん、あ、素敵な宿題ですね、
うん、
あのこちら、順序はわかりませんが、僕もくらし FM さんに最近出演させていただきまして、そちらの方にも通じるところがあるかなと思います。そちらもぜひ皆さん確認していただきたいなという宣伝も込めますけれども、やっぱり倉橋さんにさっき今日ねランチを一緒にしてたんですけど、倉橋さんから岡本くんって好きが狭いタイプだよねっていうふうに言われました。
はいはい。
まあその言葉は的確で、自分的にもまあ自覚がある、うん、まあむしろなんかそういう自分が良いとしてるところもあるくらい、うん、しちゃってるところがあって、まあそう言って分かってくれてる倉橋さんだからこその言葉、道草食ってもいいんじゃないっていう僕に当てた言葉ですよね、多分ですよ、
うんうん、そう。
どんな道草を食った方がいいかな、
どんな道草を食うのか。え、そうだね、例えば岡本くんとさっきさ収録しててお話ししててさ、
はい、
割と僕が若い時って岡本くんの若い時と似てるなみたいな話してたじゃないですか。
しましたね。
結構突っ走るタイプじゃないですか。
倉さんもね、今からは想像できない人もいるかもしれないけど、結構昔は突っ走るタイプ、
ね、がむしゃらにね、泥水する思いで、
はい、
で、俺本当に、いや岡本くんにやってた宿題なんだけど、実はこの道草を食うって、
はい、
俺今年の自分の宿題でもあるんですよ、はい、倉橋 FM でも言ってるんですけど、
興味深い、
うん、道草を食うっていう目標を立てて、
はい、
でもうそれ僕達成したんですけど、
早い、達成できるもんなんですね。
そう、達成してやってみたの。
はいはい、
うん、で一回仕事休んでみるっていう、
あああれは道草だったんだ、
そう、道草と捉えました。体調崩して仕事を1ヶ月半休んだんだけど、
はい、
今まで仕事で突っ走ってきた人生、うん、立ち止まったことってあんまりなかったんですよ。
確かに。
で、思い切って、まあ、休みを取らざるを得なかったんだけど、休んでみたときに、分かったことがいっぱいあって、
めちゃくちゃ、言える範囲でめちゃくちゃ教えてほしい。
そうだな。まあ、仕事のことについて言えば、
はい、
仕事ってさ、割と、まあ、仕事によるのかもしれないけど、自分がその職場で機能しなくちゃいけないから、
はい、
やりたくないなって思うことも仕事としてやるじゃないですか。
はい、
嫌だなって思ったことも、嫌だなって気持ちは一回押し込めて、やりますって言ったりするじゃないですか。
うん、そうですね。それが仕事だと思ってますからね。
そうすると、思考が優位になって自分の感覚が結構おざなりになるんですよ、
うんうんうん、
自分が本当に好きなことが見えなくなっちゃったりすることって結構あって、う
ん、はい、
その純度を高めることが今までできなかった。
倉橋さんなんか得意そうに見えますよね。そういう語りとかよくしてくれてるから、うん、感覚過敏とかって自分でも言ったりとか、うんうん、自分の気持ちに寄り添ってるイメージありましたけど、うん、それでもできてなかった。
まあ今年ごとについてはね。
あ、そっか、仕事について、うん、
結構我慢しちゃうタイプだ
った。暮らしと仕事って、なるほどね、
うん、だから仕事、まあ、プライベートについては、
はい、
自分は何か心地いいのかなって、仕事が大変な分、そっちにフォーカスすることができてるから、
うん、
機嫌よく暮らすカードは なんとなく手に入ってきてるかなと思うけど、仕事についてはとりあえず我慢してやるみたいなスタンスだった。だから、あれこれ、何がやりたかったんだっけって分かんなくなっちゃっていたタイミングでもあったのね。うん、でも立ち止まって休んでみて、内省繰り広げてみたら、ああ、俺これがやりたかったんだって、なんか気づいたり、改めて気づいたりとか、
うん、
やっぱりこれはやりたくなかったんだってことがはっきりしたりとか。
へ
ぇ、もうなんか、まあ、僕の場合は岡本くんと違って、もう40後半なんで、
はい、
でもちょうど、だから、20違うんですよ。
あ、そっか。
そう、だからちょうど2回目の俺は20代を今やろうと思ってるんですけど。
すごい。20代の年上の方からの言葉、嬉しいな。
はい。自分の好きにエネルギーを集中させたいから、
はい、
好きの純度を高めていきたいなって思って、それを高めることができたなって思ったの。
仕事に対する好きの純度。
そう、うん。
あ、休み期間はプライベートとかよりもあるったかもしれないけど、どちらかというと仕事に対して気持ちを整理してたっていう期間だったんですか。
さ、罪悪感に襲われるじゃないですか。みんなが働いてるのに自分だけ、まあ、体調崩しちゃったにせよ。だってずっと休んでるんだよ。
すぐは休めないかな。
そうでしょ。出かれちゃいそうになるしさ、
はい、
でも仕事をすると体休まらないし、じゃあ前向きにこれから仕事復帰するために、
うん、
純度高めてみようと思ってノートに書いて整理してみた。
それって休業したんですか。
そう、休職したの。
休
職したの。1ヶ月半くらいね。
それって急に休職したんですか。それとも決めてたんですか。
いや、急に急にバタンと倒れたの俺が。
そう、心配されました。
心配されましたよ。そうですね。そうそう、どうしたってなっちゃった。
それなんか診断とか持っていかなくてもできたもんなんですか。
診断されたんですよ。自律神経やられちゃって。
ああ、なるほどなるほど。
病院行って診断をしていただいて、診断書出してもらってお休みについたんですけど、
うん、
まあ、なんかせっかくもう休まなくちゃいけない状況だったから、
そうですね、う
ん、休むんだったらなんかちょっとなんか拾って。
そうか、会わない間にそんな経験をしてたんですね。
そうなんですよ。
前回会ったのが年末年始、年末だったので、
そうそうそう、
6ヶ月ぐらい空いてるんですけどね、
うん、
なるほど。なんかそっか、仕事を休むのが道草を食うことなのか、うん、パッと最初宿題をもらった時に道草を食うで僕が想像しちゃったのっていうのは、プラスアルファだったんですよ。
ああ、
足し算だった、どちらかというと。
はいはいはい。
例えば、まあ、休日に新しい友達に会ってみるみたいな。それを道草だとパッと思い浮かんだんだけど、確かに今やってることをやめてみるみたいなことも、もしかしたら道草なのかもしれないっていうのは、本当に新しい気づきです。
うん。やめてみたときに、やめてみたけど、やっぱり本当にやりたいことだったんだって思うのか、ほっとして、あ、やりたくなかったのかもって思うのか、道草食ってみると、いろんな自分を発見できるのかもなって思ったの。
面白いな。
うん。 社会に出たばっかりで最初の数年って寄り道する勇気ってないじゃないですか。
はい、うん、そんなどころじゃないというかね。
そうだよね、
はい、
28はちょっと思い切ってちょっとだけでいいから寄り道してみてもいいのかなと思って。
ポッドキャストやめてみる。
そこなんだ。そこなんだ。
そうですね、まあなんか仕事に関して辞めたいと思ってないし、その診断されるほどストレスを抱えてるわけではないから、
うんうん、
言い訳してるわけじゃなくて、今休職した方がいいとはあんまりまだ思えてはいないんですけど、
うんうん、
他の部分でね、
うん、
結構趣味とか、うん、なんかその、まあ、まさにこの読めないみたいな感じで自分の何か作品を作りたいみたいな活動がいろいろあって、
うん、
それをやりすぎてるなみたいな感覚がちょっとあるので。
へー、あるんだ。
あります、あります。確実に人よりも何かを持ちすぎているって思って、
うん、
まあ、それを回すことに快感を覚えてたんですけど、
うん、安心もあるだろうしね。
安心もあるし、まあ、どれかを切り捨てて一旦捨てるわけじゃないけど、ね、休んでみるっていうのがいいかもしれないですけど、
うん、確かにね。ああ、そうだね。ああ、何かをやめてみるってなかなか難しいよね。
それ言われると思ってませんでした。
あ、本当？
28 になって何かをやめてみればっていう。そんなアドバイスする大人なかなかいないと思いますよ。わかんない、僕が会ったことないんだけど。
そうか、ね、これからまだまだ山登り続くじゃん。
はい、
だって人生まだ登り下りがあったとしたらまだ頂上まだまだじゃんって、折り返しじゃないじゃん。
そう思ってます、
ね。うん、はい、これから楽しく登り続けるためにちょっと荷物の中整理して、
うんうん、
あ、これいらないかもなって捨てたらもっと軽々頂上に行けるじゃない。だって
確かに、
うん、
確かにそう言い例えですね、
うん、
無駄な荷物がリュックにいっぱい貼ってるから。
そう、不安だからいっぱい荷物持つんだけど、うん、意外と使わないものってあるから。
確かに、
うん、
そこで引き算をしてリュックの中身を捨てていくんじゃなくて、筋トレをして頂上まで行ってみるっていう考えはあります。
あ、それもいいんじゃないですか。その心の筋肉と体のスタミナがある人はそれでいいと思う。
あ、
うん、僕はそれは多分できなかったのかなと思うんだけど、
うん、なんかこの今話してるポイントの面白いところって、
うん、
倉橋さんの今年の目標も道草を食うだったじゃないですか、
はい、
で僕に今その言葉をくれてるじゃないですか、
うん、
で20歳くらい年の差がある僕らが同じ宿題を抱えているっていうところが面白いポイントじゃないですか、
うん、
つまりなんだろうな、倉橋さんが28の時にそれを行ったのか行った方が良かったのかなみたいな、どっちですか。
行ってなかった。
行ってなかったけど、
行っといた方が良かったなって思って宿題を貸してみた。
なるほど、なるほど。うん。小林さんが言える範囲でいいんですけど、28の状況で、
うん、
道草を食うってなったら具体的にどんなことを知ってました？
いやー、そうだね。もし自分が28だったら、
はい、
ちょっと待ってね、20年前でしょ。
何してたの？
くるくるくるくる。
28。
私思い出す。
28の時何してたんですか？
いや、もう仕事しかしてなかった。仕事しかしてなかった。
音楽関係の。
いや、うん、もう今の仕事して
た。今の
仕事、うん、仕事は明かしてないけれど、今の仕事してて、はい、上昇志向だったんで、
はい、う
ん、とにかく、言われたことはやります、
うんうん。
できないことでもできますって言って、努力してできるようにしたりとか、できないって言えない、できないって言ったら負け、みたいな。できないって言ってるやつやばくないっていう感じだったの。
多分僕より尖ってると思いますよ。
いや、だと思う。
うん。
もうだから僕の前に立たないでって思ってた。
すごいな。
歩きたいから前に走りたい、突っ走りたいから、目の前に邪魔しないでって思いながらやってたんだけど、でも冷静になってみると、
はい、
僕の前に立ちはだかる人は邪魔をしてるんじゃなくって、心配になってちょっとストップした方がいいよっていう人だったりとか、あとは、そのチームで仕事をしてる時に俺が突っ走ってて、でも、今息切れして辛いんですって言ってる人の気持ちになかなか目を背けることができなかったりっていうことがすごくあったんですよ。
うん、
今振り返ってみると、あの時すごく申し訳ないことしたな、ありがとうの一つも言えなかったな、悪いことしてごめんねも言えなかったし、まあその人に対してもそうだし、あとあれこれ手をつけすぎて、一つ一つの仕事の純度が高められてなかったなっていう場面もやっぱりあったりとか。
なるほど。
長くこの仕事を続けていくために、かつクオリティを高めていくために、ちょっとスローテンポになっても一回止まって整理してみるっていうことをこのタイミングでしておくと、
なるほど、
すごい効率的になるんじゃないかな、よりって思ったの。 ょっと突っ走りすぎちゃったのっていう経験からなの。
全く想像できませんね、倉石さんがそんな尖ってた時代を。今は
でしょうね、
うん、
思います。だって俺こないだこれ倉石 FM でも話すればよかった、あの、うん、ミクシー、昔僕たちの世代はミクシーだったんですけど
僕も触ってましたよ。
あ、やってました。ミクシーの日記、ミクシーかな、フェイスブックかな、あの日記読み返してみたら、
お、ログインできたんですね。
いや、できてます。はい、あの、僕は死ぬときに、ああ仕事したなって思って死にたいって書いてあったんですよそれいろんな考えがあるじゃん。なんか大好きな人と家族築けて幸せだったなって死んでいく人もいるでしょうし、お腹いっぱい美味しいもの食べれてよかったなって思って死んでいく人もいるだろうし、いろんな考えがある中で俺は仕事しきったなって思って死にたいって言ってる、やばい、やばいっていうか、かなりとんがった考えだ。
とんがってますね。まあ、かっこいいですけどね。うん、
これね、でも、あの、あれなんですよ。借りてる言葉なんですよ。あの、庵野もよこっていう漫画家さんの、働きマンっていう漫画の、
あ、はいはいはい、
うん、主人公の人がそうやって言ってるセリフなんですけど、それを俺読んで、まさにそれと思って俺は仕事してたんですよね。
ドラマ化されましたね、働きマン、
ね。そうですよね。
ね。
はい。
懐かしいわ。その時代に感化されてたんですね。
そう。あ、まあちょっと時系列あれかもしれないけど、そう、でもそうそう、あの、主人公と同じ感じでした。
へぇー。はい。なると、あ、まあ、でも僕もやっぱ仕事って仕事か、自分の創作活動とか、まあ言うたら仕事だから、
邁進してますよね。なんか休みの日とかにさ、まあでもこれはなんか突っ走ってるっていうことに入らないかもしれないけど、割とこうアートに触れたりしてるじゃない、岡本君って。でもきっとそれって仕事にも結びつけようと思ったりっていう思考は働いてるし、
はい、
寄り道じゃなくて割とプラスな感じで行動してるのかなって思ったりもするのよね。
見透かされてますね。
当たり前じゃないですか。20違いますよ、だって。
うわぁ、そうですよね。う
ん、頑張るなって言ってんじゃないんだよね。頑張ってもいいけど。たまに無事してね。
ありがとうございます。こういう時に言うか、いや、でも、とか絶対言わないで、いや、そうだなって思った方が絶対いいと思う。
そう、
寄り道を考えてみるっていうのは、そうしてみようかな。友達とかにも言われますもんね。
あ、そう。
なんか、ヒロヤってどうせ忙しいんでしょって。
そういうイメージだわ。
うん、僕その度に、え、めっちゃ暇って言うんですけど。
いや、本当暇じゃないよね、あなた。
っていう回答されます。
はいはい、
うん。めっちゃ暇だよって答えるけど、暇じゃないんだろうな。人にそうやって見られてるのもなんか、ダサいなと思って。
あ、そう、
うん。全部やりこなせる人の方が、でもそれも、全部やりこなすっていうところも熱量だけが。
確かに。例えばじゃあ俺がさ、
はい、
岡本くんにさ、今日暇って、何々して遊ぼうって提示をするときに、岡本くんはきっとプラスに考えたいから、仕事に結びつくような、ちょっと美術館行きたいんだけど、とか、写真展行きたいんだけどっていう提示はできる。でも例えば、はい、そこに繋がらないような、代々木公園でちょっとぼんやりしたいんだよねとかは言えない。
あ、言えない？
その時間は何につながりますか？聞かれたらどうしようと思って。
キャラへの脱却がそろそろ確かに課題だと思いますね。今までは意識してそのキャラを作ってきちゃったんですよ。
ああ。
うん。僕の、これは性格的に人の誘いを断るとかがすごいストレスなんですよ。
うん。
変に優しさみたいなものを根が持っちゃってるから。
うん。
人を傷つけたくないみたいなのが人生単位の目標であって、
うん、
なんか人の願いをないがしろにしたくない状況だと思って、
うんうん、
そういう人たちから誘われたことにはできるだけ応えたい。でも、頑張りたい自分っていうのはいて、
うん、
だから、なるべく人から誘われないようにしようみたいなのを、
うん、
大学生以降くらいのやる気ある岡本くんを結構してきてます。まあ、それの結果ですから。
なるほど。
もう、自業自得だし。まあ、そのおかげでいい画面もあるんですけど。ちょっとここらで確かに道臭くって、考えてみたいところですね。
うんうん。
それが28歳、大人1年目の課題だな。すごく納得しました。
あ、本当？
そうですね。
うん。
誘ってくれますか？代々木公園のビクリ。
ちょっと考えとく。
誘ってくんない、これ。絶対誘ってくんない。
いや、そんなことない。誘いますよ。涼しくなったらね。
そうです。
うん。
どうやって誘ってくれるの？自分から誘えばいいの？
自分から誘うことある？
ありますよ。
あ、ほんと？
なんか、自分から誘わなかったらマジで何も誘われない人なので、
うん、
やりたいことは自分から言おうとは心がけてます。
あ、だからやっぱりさ、好きが狭いっていうイメージがみんなに持たれてるんだよ、やっぱり。うん。何提示して遊び誘えばいいかなって思われてんじゃないか。
やべえ。
いいじゃない。でも好きっていう純度は高いもんね、でもね。
高いと思います。
ね。それはわかるわ。
はい。
話をしてて。
まあ、全く過去の自分を否定するつもりはもうごめんなさい、ないですけど。
うん。
でも開いていきたい自分もいるので、
うんうん、
今の心を言葉は素直に受け止めたいなと思います。
はい。
じゃあ最後に僕自身で考えてみた28歳とは、そして今年からちょっと心がけてみたいのを倉石さんに聞いてみて感想をもらうってことをしてみたいんですけど、まあ、ちゃんと28、大人1年目っていうのを自覚して、大人らしいムーブ、大人らしい行いをしてみたいなって思う。僕今まで、まあ、倉石さんとこうやってお話できてるのもそうだと思うんですけど、年上の方とばっかり遊んできます、ね、なんか年下の方にも目を向けてみるみたいなことそろそろしていいのかなって思ってる自分がいます。
なんで急にどうしたの？
まあ、28になるんで。
なるほど。
それがきっかけです
よ。
なんか年下の子にご飯をってお話を聞いてみるとかってそろそろし始めてもいいのかもしれない。そういうのっていつ頃から始めました？
あー、ちょっと待って。
え、すごい声出て。
そうだな。ああ、でもなんか年下の価値観に触れていきたいなって思ったのは、でも30ちょっと過ぎぐらいからかな。まあ、28から少し過ぎてますけど。うん、それまでやっぱり先輩の背中を追い続けてきたみたいな感じもあるし、はいはい、
ですよね。
30過ぎぐらいからかな。うん。まあ、受け入れられたかどうかっていうことは棚上げしたとしても、
はいはい、
価値観に触れて今見ました。
最初の方はあれですか、先輩風吹かすうざい年上って
。それ甘くないって思っちゃったりするじゃん、なんかやっぱり。
なるほどなるほど。
うん、若い人の話聞いてると。
はいはい、
それはでもさ、経験もキャリアも違うからさ、それは甘いの、うん、甘いっていうか、自分の考えに到達しないのは当たり前なわけじゃん、
う
ん、だって。
はい、それはそうです、ね。むしろ同じ価値観を持ってるのがすごいですからね。
そうですね。
年下の子はね、
うん。はい。でもなんか育ってきた環境とかも全然違う年下の人と、話をしてみて、
うん、
ああ、でもそういうふうに今思ってるんだ、とか。新鮮ではありました。
なるほど。じゃあその三、倉石さんは30頃からって言ってましたけど、30頃から始めた年下の付き合いはどういう人を選んでたんですか、最初？
そう選んでいたかな。
面白そうな人ですか？
そうだな。面白そうな人。その時は自分の考えと似てそうな人と共感したくて、
なるほどね。似てそうな人。
似てそうな人と話してたけど。
はい。
なんか攻撃しちゃいそうで怖かったの。違う価値観の年下と話をしていて、違うって思ったらお前それ違うだろって言っちゃいそうで怖くて、違う価値観っぽい人って嫌だよね。
はい、いや自分もなりそうだなって怖いですよ。
ああ、なるほどね、はいはい、あ、岡本くんが年下とつるんでるってイメージできないわ。
ですよね、僕もできないんですよ、うん、でも絶対にいるので、
うん、
面白い。
そうだね、
面白いっていう表現は分かんないですけど、
うんうんうん、
共感できてるとか、うん、この人素敵な考えを持って素敵な人生を歩んできてるなっていう年下は絶対にいるので、
うんうん、
そこも今足切りみたいな状態にしてるのはもったいないと思うし、
ああなるほどね。
28になった今だからこそちょっと余裕を持って付き合ってみるとか、うん、してみたいなと思ってます。
いいね。後輩の音可愛かったのかちょっと見てみたいわ、こっそり。
そうですよね。
なんか可愛がられてるイメージはあるんだけどね。
そうなんですよ。自分も可愛がられてるな、自覚はあるんですけど。
そうだよね。可愛がってる岡本君って、それは新鮮だもん。
はい。ちょっとそれを僕は意識してやっていこうかなと思っております。多分、リスナーさんとかでも年下の方聞いてくれてると思うので、なんかそういう人たちをこう排除してるみたいな態度はもうそろそろ取りたくないと、うん。ちゃんとみんなで輪を広げて仲良くやっていきたいなと思っております。
お、
意味わかんないまとめになりました。
今懐に入るなら今ですよ、年下の皆さん。岡本くんの懐に入るなら今。
はい、ありがとうございます。ちょうどなんかすごくいい言葉をいただけました。読めないライフに素晴らしい回になったと思います。今日はシーズン関係なくですね、特別回ということで 暮らし FM の暮らしさんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん暮らし FM 聞いてみてください。
よろしくお願いします。
暮らしさん、この度は素敵なアドバイスをありがとうございました。道草を食うという、素敵な言葉でしたね。肝に銘じてこの1年も頑張っていきたいなと思います。引き続きどうぞよろしくお願いします。この音声が配信されたのは8月5日のこの誕生日直帰しに配信しようと思っておりますが、大人になってくると誕生日というものが大きな意味を持たなくなってくると思いますけれども、あえてこういった形で誕生日というイベントを記録に残すことによってね、未来の僕が振り返ってみてくれることをね、期待してこんな配信をしてみました。今回の語りが聞いてくださっている誰かの考えを、思いを起こさせるような、そんな内容になってたら僕はとても嬉しいです。そんな感じで28歳になりましたので、これからももっと素敵な大人になっていこうと思います。引き続き皆様、今年も一年どうぞよろしくお願いします。ということで、読めないライフの岡本でした。それではまた会う日まで。